でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日は LINE ビデオ通話がつながっておりまして、今新潟にいる、ひろかずさんという方とつながっております。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりですね。
なんか変な感じですね。
はい、なんか変な感じですけど、なんかひろかずさんをちょっとリスナーの方にご紹介しますと、ひろかずさんはちょうど10年ぐらい前に、私が担任をやっていたクラスの委員長だったんですよね。
懐かしい話で。
なんかその頃はダゼとかっていうあだ名がつけられてましたけどね。
そうですね。
覚えてます？
覚えてますよ。
それでなんか俺1年間だけの担任だったんですけど、なんか仲良くしてもらって、でなんか AO 入試で大学受験するときとか一緒になんかプレゼントとか作ったんですよね。
そうですね。先生にだいぶ助けていただいて、
いやいや、
ありがとうございます。
なんか夏休みに研究所の見学とか行って、
なんか
環境研究所とか日本自動車研究所とか行ってやったの覚えてます？
覚えてますよ。
でしかもパソコンの調子がよろしくないとか言って、俺のパソコン貸してそれでやってたんですよね。
やりました。パソコンがなかったんですよね。
あ、そうだったんだ。
そう。
それでプレゼンテーションがかなりうまくて、それで面接が終わった後に大学の先生がなんかデータくれって言ってきてくれたんですよね。
そうですね。結構出来が良くって、あれは、って言われて。
そうですよね。
まあ先生がだいぶ直してくださったのもあり。
いえ。なんかエコカーの話だったんだよね。
そうですね。ちょうど大学がやっぱりそういうことを勉強してるところだったので。今ちょっと真面目な話をしてたのに。
すいません、大丈夫ですよ、聞いてますよ。聞いてますよ。
全然。
なんか水素自動車とか電気自動車とか調べたんですよね。
そうですね。ちょうど大学がそういうのを研究してたのもあって、そういうのを題材にっていうのがあって。
そうですよね。でなんかあの頃まだプリウスが発売したかどうかぐらいの頃だったのに、なんかプリウスにまで乗せてもらってきたんですよね。
そんなんありましたっけ？
覚えてないんですね。
内容的にもう何年前ですか？10年前。
10年前ですよ。
そうですよね。
つくばエクスプレスが開通した年ですよ。
AO 入試の作成をサボって乗りに行きましたね。
そう、図書館で準備してるっていうから途中経過どうなったかなと思って見に行ったらいなくて、で夕方帰ってきて、どこ行ってたのって言ったら、今日つくばエクスプレスが開通したから乗ってきたとか言ってましたよね。
わかりましたね。
なんか懐かしいなと思って。
懐かしいですね。
もうあれから10年経ちまして、で立派な今社会人になって新潟で活躍されているということを伺ったんですけれど、新潟の生活はいかがですか？
新潟はもう住んで7年目なので。
お
ー、だいぶ慣れましたね。最初はすごく寒いし、あと茨城だとスタッドレスを買う機会がないじゃないですか。
ほとんどないですよね。
履かないですからね。雪が降らないので、それが一番最初の 1,2 年は結構苦労したかなっていうのは。
あ、そうなんだ。何もうものすごい寒さなんですか？
あ、 まあ、市内なので、そんなに行ってもマイナス5度とか、
うん、あれです。でもさ、いいところとしてはさ、すぐスノボとかに行けるみたいなところありますよね。
そうですね、住んでるところから、40分、50分ぐらいかな。
もう
でゲレンデまで行けるので。
おー、なるほど。そうすると茨城にいた時の感覚だと、筑波山よりもちょっと遠いところにスノーボードのやるところがあるって感じなんですか？
あ、イメージ的にはそんな感じです。
へー。え、新潟の夏ってどうなんですか？
新潟の夏は暑いですよ。
あ、暑いの？
暑いです。あとジメジメしますよね。
あ、
ちょっと
湿気があるんですか？
そうですね。あと場所によって、
うん、
僕が住んでるのは下越地区っていう、
うんうん、
新潟って上越、中越、下越ってあるんですよ。
はいはい。
上越の方が南なんですね。
うん。
で、中越が長岡とか、
うん、
で、下越っていうのが新潟市から北。
あー、なるほどね。
で、僕は下越地区なんですけど、うん、中越地区っていうのは盆地になってるんですよ。
うんうんうん。
すごく暑いんですね、あそこは。
うん、
盆地じゃねえか。でも長岡ってすごく暑くて、
う
ん、営業に行くとなんか新潟と温度が違うなとか。
ああ、なるほどね。じゃあ、まあ今新潟市内に住んでる感じなんですか？
そうですね。
それで営業は長岡とかにも行く場合があるんですか？
ありますよ。でも長岡へ行くのは月に一度。基本的には、新潟市から北、山形の手前までですね。
あ、行くんだ。
はい。
へえ、そうなん。もうさ、7年もさ、新潟生活してるとさ、だいぶもう慣れましたでしょ。
はい、そうですね。でもやっぱり、例えば、
うん、
なんですかね、道をまだ知らなかったりとか、
おうおうおう、
裏道。
うんうん。
あとは、そうだな、やっぱ茨城に比べて友達がいないですよね。
あ、なるほど。高校とか大学、中学校の友達って関東がメインなんですね。
そうですね。なんで、こう知り合いが少なかったりとか。
あー、なるほど。だから土日とかよく新幹線に乗って東京とかに、はい、来ていることがあったんですね。
前は就職して2年3年くらいは結構月に1回2回、
はあはあ、
関東に帰るっていう生活してましたね。
それでなんか飲んだくれてて、なんか夜の新幹線で帰るみたいなことやってましたよね。
ありましたね。あとお金もなかったんで高速バスだったりとか、
うん、あ、それもなんかツイッターとかに昔載せてましたよね。
ましたね、
これから帰るみたいな、着いたら朝だみたいなね。
今でもやりますよ。
あ、そう、高速バスってやっぱり安いんですか？
安いですね。早割だと、片道3000円ぐらいとか。
そんな安いの？
あ、でももちろん乗り合いのなんていうんですか、観光バスなので、
はい、
まあ、安いけど疲れるみたいな。
ああ、やっぱもう隣の席にもお客様がいる感じなんですか？
います、います。
で、そこでちょっとこう少しリクライニングを下げて、それで寝るって感じなんですか？
そうです、そうです。
え、で、新潟に着いて数時間で仕事に行ったりもしてたんですか？
やってましたよ。
それ若いからできる感じですよね。
もうできないです。
え、もう28歳だとできない？
できないです。疲れちゃいますし。
そうなんだ。
もうそこまではできないですね。
車ででも茨城とか東京に来ることもありますよね。
あります、あります。
え、今は車が多いんですか？
今はそうですね、車もしくは帰るペースが減ったので、
ほうほう、
普通に新幹線使って帰ったりとか。
あ、なるほど。
あとは、日はまだ元気なんで、
うん、
夜行バス使って、
うん、
で朝着くじゃないですか、
うん、
そうすると朝から時間マックスで使えるんで、
うんうん、
夜行で帰って、帰りはもう疲れているので新幹線で帰ってくる。
ああそう、あのバスの終着駅っていうのは池袋なんですか？
あ、この間のはたまたま池袋なんですよ。
あ、大体は東京、
東京駅ですね。
なるほど。でそれから茨城に電車で来ることもあるんですか？
ありますあります。
へえ、
まあ、うんと、ウィークエンドパスっていうのがあるんです
よ。うんうん、
連続する土曜日日曜日、
うん、
で特急券、うんと、乗車券が15,000円、あ、じゃあ、うんと、ごめんなさい、8,000円ぐらいだったんですよ確か。
ほうほうほう。
でそれで、まあ、新潟から、まあ、茨城普通に牛久讃岐まで、
うん、
あの乗車券2日間、それで乗り放題。
あ、そこまでの、あの運賃が入ってるんですね。
入ってます、入ってます。で東京都内も全部乗り放題、 JR だけなんですけど私鉄乗れない。
あ、なるほどね。だから JR で帰るわけですね。
そうなんです。で、まあ、行きと帰りの特急券だけ払えば、
うん、
安かったりするんですよ。そっちの方が安い。
なるほどね。あ、じゃあいろいろ工夫してるんですね。
そうですね。
なるほど。最初にちょっと新潟の魅力をちょっと伝えてもらおうかなと思うんですけど、新潟のいいところと悪いところを一つずつ挙げるとすればどんなことですか？
いいところ、
はい、
いいとこ、まあ、うんと、環境はいいのかなと。環境はいい、うーん、そうだな。あ、お酒美味しいですよね。
あ、お酒結構飲むんですか？
酒、うん、あの、なんていうんですか、付き合いでみたいな。
はい。ね、そしたら新潟だと日本酒とか飲むんですか？
あ、でも勧められた時だけですね。
あ、なんかちょっと日本酒飲むとやばい感じになっちゃうんですね。
ベロベロになっちゃうんで。
ベロベロになっちゃう。勧められた時だけ。
勧められた時だけです
ね。え、新潟の美味しい日本酒は何ですか？
美味しい日本酒、なんですかね。僕緑川とか好きなんですよ。
へー。あ、今度ちょっと買ってみます。ちょっと一時期日本酒研究してた時期があるので。緑川ね。
うん。わかんないです、わかんないです。あの、思ったと思うんですけど、あ、
はい、
あと、
はい、
うんと、幻でもないらしいんですけど、なんか結構レアなお酒で、
はい、
亀の王。
亀五郎。
うん。亀の王。
亀の王。
亀は、あの、はい、亀。
亀の王ね、うん、
生き物の亀、
うん、
に、うんと、沖縄っていう感じあるじゃないですか、
うんうん、ある。
あれで亀の王って読むんですけど、これなかなか、
そうなんだ。さっぱりしてる感じなんですか？
いや、全然飲んだことがないんだ
よ。あ、なるほどね。なんかあのベロベロになっちゃうからね。あの、ひろかずさんいつもは何を飲んでるんですか？
完全にビールです、
ね、だからデブルですよね。
ビール太りますね。
あの、ひろかずさん高校時代テニスとかやってて、なんかあのスリムな感じだったじゃないですか。54キロぐらいでしたよね、体重。52とか。
覚えてますね。うん、50キロ前半でした。
そうで、なんかね、俺羨ましいとか言ってたんですけど、うん、あの、完全にあれなんですね、ビールの飲みすぎって感じなんですか？
あ、っていうよりも食生活が変わりましたね、
うん、え、何
な、なんだろうな。その、太った理由の一つが、
うん、
営業に出ると、
うん、
やっぱりこう楽しみ、まあ仕事はもちろん重要なんですけど、
うん、
どこどこのお客さんに行くから、どこどこでご飯食べようとか。
あ、お昼ってことですか？
そうです、そうです。へー。まあ誘惑がいっぱいあるわけですよね。
なるほど。
ラーメンだったりとか、うんうん、新潟のラーメン。のお店がすごい多くて。
え、新潟ってラーメンのお店多いの？
すごい多いですよ。
へえ。新潟ラーメンとかあるんですか？
ん？
新潟ラーメンとかがあるんですか？
あ、有名なのが三条つばめラーメン。
あ、あれ、なんか新幹線の駅にありません？
あ、それはつばめ三条。
あ、つばめの逆なんだ。
そうそうそうそう。
へえ。え、何味なんですか？
何味？なんだろう。僕よくわかんないですけど、ちゃっちゃ系とかっていうのかな、あの、ラーメンの器の上に油が乗ってるんですよ。
うん、
で、なんでその油が乗ってるかっていうと、
うん、
あの、昔新潟ってすごく寒いですよね。
うん、寒い。
うん、 ラーメンが冷えないように油をいっぱい乗せて、うん、っていうところから
上からこうかぶせるのね、熱を。
そうです。で、なんで三条、うん、と三条地区っていうのは、
うん、
金属加工とかすごい盛んな都市なんですね。
う
ん
う
ん、
まあ
工業とかそういうと、
うんうん、
な強い都市で、
うん、
で、うんと、まあ、職人さんたちがいっぱいいます。お昼、うん、ラーメンを取りました。でもすごい寒いところなんで、うん、すぐ冷えちゃう。
うんうん、
油を乗せることによって、そういう冷めちゃうのを防止するような感じですね。
あ、そういうところからそういうラーメンができたんですね。
あ、そうですよ。僕はあんまり三条行かないし、あんまり食べないんで、
うん、
うん、わかんないですけど。
へえ。じゃあ結構その営業へ行ってラーメン以外にもいろんな美味しいものを食べてるんですね。
食べちゃいましたね。
うん。じゃあ新潟は食事が美味しいってことね。
食事美味しいですね。
え、他にはラーメン以外には何かあるんですか？
ラーメン以外にはあと単純に家に帰ってきてご飯がある生活だったんです僕。
うん。え、どういうことでしょう？
同棲してた方がいらっしゃって。
え、あれ、すいません、過去形なのかしら？
それ過去形ですね。
え、あれあれ、これちょっと、ま、大丈夫かしら？
別に何にも隠してないんで
大丈夫です。俺ね、ちょっとね、今一瞬なんか後ろに洗濯物というか服がかかってるのを見て、あれ同棲終了したのかしらとか思っちゃったんですよ。
あ、そうですね、5年同棲して、
うん、
8月の頭に別れました
。え、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっとなんか リアルなんだけど
いや、ほらほら、面白いネタ必要じゃないですか。
いやいやいや、なんかいやいや、ちょっとなんかお前ぶっこんできた感じがあってあ、そうなんだ。
そうです、そうです。
え、で、5年5年付き合ってたでしょ？
はい。
美容師の方ですよね？
そうです、そうです。
あ、そうなの。やっぱ5年経ってやっぱり、やっぱでもなんか言ってたよな、なんか休みが合わないんだよねみたいなね。
あ、休みは合わないっていうのはもう分かってて付き合ったんで。
はあ、そうなんだ。
別にそこは問題じゃなかったんですけど。
で、その頃はそのご飯を用意しておいてくれたから、家に帰ってからなんか食べるから、なんかたくさん食べちゃうみたいな感じだったんですね。
そうです、そうです。で、すごい料理が美味しいんですよ。作るのが
う
まくて、
うん、
でバクバク食べたから太っちゃったっすね。
え、なんかそのね、高校時代50キロぐらいだったじゃないですか。
はい。
それでマックスはどのくらいいったんですか？
68。
68って、それちょっと待って、なんかピーク時より11キロ痩せたって言ってたけど、これ厳密に高校時代から言うと18キロ太ったってこと？
え、18まで太ってないですよ。54だから14。うん。
え、なんか俺一回学校に遊びに来てくれた時、結構なんか恰幅が良くなってて、
あ、だから、
あら？みたいな。
うん、あの頃がピークじゃないですか。
ああ、そう。なんか俺、和俊は絶対、あ、ごめんなさい、広和は絶対今名前間違えて、広和は絶対太んないタイプだなと思って羨ましいなとか思ってたんですけど、やっぱり食生活によって太ってくんですね。
全然違いますね。
あ、そう。え、自分でもびっくりしたでしょ？
あ、うん、なんかいや、まだ大丈夫かなっていう気持ちあったんですけど、
うん、
なんかある時、
うん、
まあお客さんのとこに営業行って、
うん、
しゃがんだんですよ、
うん、
したらスーツがケツのとこからビリッて破れたんですよ
マジか。
それもバリッっていう音がして。
それ営業中ですか？
営業中っす。
やばいですね。
いや、でももう完全にそれを笑いに変えて、
うん、
ほら面白いでしょって言って、
うん、
でその日は乗り切ったんですよ。
いや
ー、ところが次の週同じところへ行くんですけれど、
うん、
同じところに営業行ったところで、
うん、
急 今日は大丈夫かって聞かれて、
うん、
いやもう今日は別のズボンに履き替えてきたんで大丈夫です、
うん、
でほら見てくださいってしゃがんだらまた破けたんですよ。
え、またギャグみたいですね。
2週間続けて破いて、
みんな笑ってました。
ん、
みんな笑ってました。
みんなさすがに笑ってましたよ。
へえ。じゃあもう、え、その頃体重がもうそのピークの頃なんですか。
ピークの頃っすね。
へえ。なんかさ、その異変に気づいたのはいつ頃なんですか。ぶっちゃけそのビリってなる前になんか腹出てきたなみたいな感じはあったんですか。
あ、うん、もうあったし、あとその前の彼女に、
うん、
いやもうやべえぞとそろそろなんとかしろと、
うん、
はい分かりましたっていうのは言ってたんですけど、
うん、
いやまだ大丈夫かなっていう気持ちがあって、
うん、
まあなーなーにしてたんですよ。
ああそう。え、それさ、付き合った頃っていうのはさ結構体重54キロとかだったんですか。
そんでも50頃かあったのかな。
あ、少し増えてね。
少し増えたぐらいです。
でもその彼女にきっとやばいぞって言われた頃にはもう60代に行ってたんでしょうね。
あ、もう全然超えてましたよ。
なんかさ俺ちょっとさなんかすごいなんか心配っていうかあれなんですけど、それより戻るかもしれないですよね。
あ、戻んないっす。
あ、ごめんなさい。なんかダメなんですか。
うん、そうですね、向こうはそういうつもりはないって言ってたし、まあ別に何ですか、別れたこうなんていうか喧嘩別れみたいな感じじゃないんで、
うん、
向こうのインスタもフォローしてるしこっちのインスタもフォローしてるんで、
うん、いいねとかやるんですか。
はしないですけど
見てんだ。
見てるけど、でも何、うん、ですかね、仕事がすごく充実してるんですね今向こう。
なんか結構もうじゃあもう美容師さんとしてかなり いろいろやられてるんですね。
そうですね、付き合った時はまだ、
うん、
アシスタントだ
った。そう、なんか言ってたよね、シャンプーしてたとかって、シャンプーする人みたいなこと言ってましたよね。
が、今は、スタイリストとして、一人前。
ああ。なるほどね。でもなんか、ちょっと俺思ったんですけど、5年とか一緒にいれば、なんかもう、大丈夫とか思っちゃいますけどね。
あ、結構、なんていうんですか。うん、いて当たり前、
うんうんうん、
になってしまってたんですね。
うーん、
自分が悪いところを言えば、
うん、
こうなんですかね、その当たり前の空気に慣れてしまってた、
うん、
感謝があったりだったりとか、
うん
うん、そういうのはいけなかったのかなっていうのは。
あ、なんかすいませんって感じなんです。
話ですね、これは。
じゃあ面白くないっていうか、なんかためになるというか、でもなんか俺、いやなんか俺幸せそうでよかったなって思ってたんですよね。なんかよく写真とか見てたから、なんかいいなと思って、いつもご飯を料理してもらっててみたいなね。
あ、
うん、はい、でも今さ一人で暮らすようになってさ、自由な感じもあるんでしょ。はい、
自由ですね。
で、それでバイクを取り出したんですか。
いや、それはまた別の話。
あ、違うんだ。
もともと、
うん、
さっきの大学の話に戻っちゃうんですけど、
うん
うん、車、バイク、好きな学科に行ったじゃないですか、
うん、
で、周りがやっぱり乗ってたんですね。
あ、もうその頃から乗ってたんですね。
で、僕はほら、お金もなかったし、
うん、
親父が基本的にそういうのダメっていう、
バイクダメっていう家でしたよね。
そう
車はいいけどバイクはダメみたいなね。
そうですね、まあ親父自体がそういう危険な目にあったことが過去にダメだよっていう話だったんですね。
ほうほう。今はさ、バイクの免許さ取ってるのお父さん知ってるんですか。
知らないですよ、言ってないですもん。
じゃあもし言ったら何やってんだよとか言われる可能性はあります。
いや、言われないと思いますよ。
そうだよね、もう28歳だもんね。
言われないけど、
うん、
なんで二輪なんだって話になって、
うん、
大型特集を取れっていう話になるんですよ。
大型特集？
大型特集。
それさらに上じゃないですか。
お金もかかります。
うんうんうんうん。
ただほらうち農業やってるじゃないですか。
うん、うん。
でそれでまあ親父的には今後必要になってくるだろうからお前が取っとけよっていうのが。
ああなるほどね。
あるみたいで。
待って、農業やってて大型特集必要なんですか？
必要ですよ。
なんで？
今はほら機械の大型化も進んでますし、
はあはあ、
量をこなそうとすると必然的にサイズも大きくなりますよね。
はあはあはあ、はあ、はあ、だから大型特集、バイク取るんだったら大型特集取れよって話になっちゃうんですね。
そうです。
でも今さ、バイクのさ、ちょっとバイクの話をちょっと聞きたくなってきたんですけど、あの教習所今行ってるんですよね。
行ってます。
あの今日のね、あのひろかずのインスタグラムに見たんですけど、今日は2時間乗りました。
はい
、坂道発進、一本橋と、スラローム、 S 字とクランク、結構難しい、ニーグリップと、目線が悪いらしくフラフラして何回も注意されちゃった、次回も頑張ろうって出てましたけど、結構難しいんですか？
まあ乗れるだろうなぐらいだったんですけど、
うん、
いざこう教習所に通い出すと、
うん、
あの
結構厳しいんですか？
んでも教官によってですかね。今日の教官は結構厳しかったですね。
それダメですよとか言うんですか？
うん、とかそれ違うよねとか、目線もっと先見てとか、まあでも普通のことですよ。
それでなんかあれなんですか、あの楽しいんですか？
楽しいです。
あ、楽しいんだ。車とか自動、あのバイクとか好きだからね。
ですからね。
あのちなみにその自分も普通免許は持ってるんですよ、自動車のね。でそこから、普通自動二輪中型を取るとなると、いくらぐらいプラスでかかるんですか？
普通は10万。
あ、え、10万でいいの？
うん、10万、12、3万。
うんうん。
でも、
うん、
よくヘルメットが必要だったりとかグローブが必要だったりとか、
うん、
安いものでよければまあヘルメットも1万ぐらいだし、グローブも、うん、まあ最低軍手があればいいんで。
え、軍手でもいいの？
免許取るには軍手で十分です。
待って、じゃあ教習生で軍手でやってる人もいるの？
いますよ。
あ、そうなんだ。
はい。
へえ。で、まあそれはいいとして、じゃあそんなにかからないんですか、お金？
免許だけはそうですね、12、3万。
え、でヘルメットはいいやつ買ったんですか？
僕のは36,000円。
まあそういうのを選ぶのも楽しみだったんですか？
楽しいですね。
で、足とかって届くんですか？
失礼な質
問。失礼だよね。だって、ひろかずさ、身長俺と同じくらいだったんだよね。
そうです。
164だよね。
僕3ですけどね。
失礼な質問ですよね。あ、足はあれなんですか、親指だけ届くみたいな感じなんですか？
あ、いや、もっと足ちゃんとつきますよ。
あれなんですか、椅子の高さって上げ下げできるんですか？
できないんですけど。うん、できないけど、
うん、
いや、思ったより足つきがよくって。
あ、そうなんだ。
助かりました。
え、で、まだこけたりはしてないんでしょ？
あ、こけたりはしてないですよ。
へえ、それさ、戸井先生もさ、取り出せば取れますか？
あ、取れると思います。
え、だけどさ、車好きの、車っていうかその、車とかバイク好きの広数でも、注意されるっていうことは、結構大変ってことですね。
けど逆に何にも知らない人の方が、
うん、
あの素直にいろんなことができるんで。
ああ、なるほどね。
はい、
あのね、ひろかずさんはあれですもんね、あのピザの あのスクーター運転してた期間もありましたからね。
よく覚えてますね。
あのそのピザの、あのバイクを運転している感覚とは違うんですね。
全然違いますよ。
はあ。え、あとどのくらいで取れるんですか。
あとそんでも10時間ぐらいは乗らないと取れない、
うん、
まだだって取りに行き始め、あでも取りに行き始めたのは4月の末なんですけど、
うん、
結局週末しか乗りに
行く。そうだよね、忙しくてね。
あと雨が降ったらダメだし、う
ん、あ雨が降ると教習はやらないんですか。
そうですね。
はあ。で、あと10時間ぐらい乗れば、あの本試験みたいなの受けられるってことですか。
そうです、そうです。
で、それはやっぱりもう一回免許センターに行くんですか。
あ、行かないですよ。
あ、そこで合格もらえれば、あとは免許の交付だけになるんですか。
そうです、そうです。
それは警察署でいいんですか。
いや、普通に。あ、でもどうなんだろう、交付自体は免許センター行って。
あ、やっぱり行くんだ。でもそのなんか学科試験みたいなのはないんですね。
そうですね。
じゃあ今じゃあ教習所でも学科試験っていうのはあ学科の勉強っていうのはないんですね。
あ、ゼロですよ。
あ、そしたら戸井先生ももし取りたいって言ったらその実地だけ頑張ればいいんですね。
そうです、そうです。
おすすめ度はどうなんですか。
おすすめ度ですか。
うん、
興味、バイク乗りたいっていう気持ちがないんだったらもったいないです行くのは。
ああ、なるほどね。ほ
う
ほ
う。だってもう娯楽のための免許ですから。
あ、バイクはね。
そうです、そうです。
ほう。
必要性が全くないので。
ほう、なるほど。あれですか、あの合格したらバイク買う予定なんですか。
ああ、今のところは買わないですね。
え、レンタカーってこと。
免許持ってて機会があったら乗ろう、
ね、乗ろうみたいな。でもやっぱりそうすると広和さんは四輪の方の方が興味は強いんですね。
そうですね、四輪がメインで、まあ、例えばこの先今の車を降りることになった時に趣味としてバイク、
うん、なるほど。あのリスナーの方にちょっと紹介したいんですけど、ひろかずさんはスープラに乗られてるんですよね。
そうです、そうです。
あれですよね、スープラもいろいろなんていうんですか、いじってますよね。
そうですね。
あれいつ頃買われた、買われたんですか。
入社してすぐ。
え、じゃあもう6年ぐらい乗ってるんですか。7年ぐらい。
6、7年になりますね。
なんかだいぶ可愛がってますよね。
いや、もうあれのために働いてるような感じなので。
え、あの実際購入した時はいくらぐらいだったんですか。
あれは100いくら、160、70。
え、中古だったんですか。
あれ中古ですよ。
え、でも160万円ぐらいであの豪華な車買えたんですか。
豪華なんですかね。
豪華だよ、かっこいいもん、白いやつ。
今の子たちからすると、
うん、
まあ何にもメリットのない車ですよね。
あ、燃費も悪いんですか。
燃費も悪いし、人も乗らないし、何より2ドアのクーペっていうパッケージが売ってないですよね、
うん。そうなんだ。ちなみに燃費どのくらいなんですか。
廃屋で市街地乗って6キロまで。
いやだ、それ全然経済的じゃないでしょ。
そうです、そうです。
でも高速とか乗るとちょっと伸びます、燃費。
あ、燃費だって10キロぐらいは走るんで。
でも高速でも10キロぐらいなんだ。
まあ、いやもう10キロ走れば十分です。
ね、しかも廃屋なんでしょ。
廃屋ですよ。
今ね、レギュラーガソリン俺115円ぐらいで入れてるのかな。
あ、
廃屋いくらぐらいですか。
120円ぐらいですか。
え、廃屋が今120円なの。
最近乗ってないんで。
あ、そうなんだ。今は何乗ってるんですか。今会社に何で行ってるんですか。
会社へは軽自動車持ってて。
え、自分の。
自分の。
え、何、スープラの他に軽自動車も乗ってんの。
2台持ちなんですよ。
何それ、すげえ。
いや、っていうのは、結局、トータルするとそっちの方が安いんですよ。
あ、そっか、ガソリン代を考えると軽で普段は走ろうねみたいな感じなんですか。
でさらに、結局乗らないんで保険も下げられるんですよね。
年間走行距離がそんなにいかないってことね。
そうです、そうです。
ちなみに軽は何を乗ってるんですか。
軽は、ビビオっていう。
どこの。
スバルです。
え、あ、スバルってさ、ステラしかないんじゃないんですか。
あ、だからもう廃盤になっちゃってます、僕の車は。
あ、そのステラの前のやつなんだのかな。あ、
じゃなくて、もともとビビオっていう車があって。
ビビオ、はい。
それはもう、生産完了になって廃盤になっちゃったんですね。
はあ、じゃあ結構古いやつなんだ。
あ、だからそれも平成一桁ですよ。
え、じゃあいくらで買ったんですか。
3万円です。
は
だから、まあ仕事の関係でそういうルートもあ
った。あの、値引きというかうまくやってもらったというかね。
あ、それは、もともと捨てる車だったんですよ。
あ、はい。
いらないからやるよみたいな感じで、いや、もらうのは悪いからじゃあ3万円だけどどうですかって、
なるほどね。で買いますよみたいな。
そうです、そうです。
へー。でそれもいろいろいじってるんですか。
そっちはいじってないです。
あ、それはもう普通にもう移動するための手段みたいな感じで。
そうです、移動のための手段だから、それをいじっちゃうと本末転倒なんですよね。
あ、そうだよね。え、結構ガタが来てます、その車。
モロですよ。
ああ、そう。え、オートマティック車なんですか。
マニュアルです。
マニュアルの系なんだ。すごいです。ちょっとスープラの話に戻っちゃうんですけど、
はい、
160万円ぐらいでゲットして、それからいろいろこう変えたりしたじゃないですか。
はい。
で、そっちの方は100万ぐらいかかってるんですか。
100万まではかかってないんじゃないかな。
だってタイヤとかエアロとかいい感じでしたよね。
エアロはついてたのそのまんまなんで。
あ、そうなんだ。
ぶつけてバンパー壊れたんで、バンパーは中古で買ってきて自分で直して自分で色塗って、で綺麗につけてるので。
え、自分で色塗ったりもしてるんですか。
何でもやりますよ、自分で。基本的にできることは。
え、すいません、ちょっとあんまり詳しく言っちゃうと仕事がバレちゃうからあれなんですけど、自動車関係のお仕事なんですよね。
そうですね。
でもそれって、ひろかずさんは営業の方ですよね。
営業ですよ。
主に何でしたっけ、B2B って言うんでしたっけ。なんだっけ、企業と企業の間の営業ですよね。
あ、そうです、そうです。
で、営業中心なんだけど、自分でもやっちゃうんですか。
それはだって趣味ですから。
あ、趣味で。え、色塗る場所とかあるんですか。
は、会社。
へ
ぇー。そういうのを自由にさせてもらえる会社なんですよ、うち。
あ、会社の、校内でやらせてもらえるんですか。
全然自由に。
へぇー。で、そしたらば、そういう詳しいメカニックの人とかに教わりながらやるんですか。
っていうか、ほら、うちはそういう、結局なんだろう、大きな括りで言うとうち商社なんで。
ああ、なるほどね。
まあ卸問屋と呼ばれるポジションですよね。そういうメカニックとかそういう車をいじったりはしないんですけれど、結局車がメイン、車の部品とかを扱うのがメインなので、必然的に車好きな人が集まるんですよ。
あ、なるほど。
ってなると上司が知ってたりとか。
なるほどね。
構助けてくれるような感じですね。
そうするとさ、仕事がまあメインですけど、まあなんかちょっとそう趣味につながるみたいなアイディアとかヒントももらえる環境なんですね。
そうです、そうです。
じゃあ結構いいじゃないですか、
環境的には。まあそうですね、あと部品安く買えたりとか。
なるほどな。それであの広和さんは今28歳になられてて、ちょうどその広和さんの年の時に自分が広和さんの担任だったんですよ。ね、どうですか。なんか社会人としてもいろいろ責任が出てきた頃だかなと思うんですけど、今どうですか。後輩とかもできました。
できましたね。
今でもうお得意さんとか営業先の人とももうなんかこう関係性とかもできてるんじゃないんですか。
そうですね、そういうのもあったりとか、まあ、先生からそういう話題を振られて思い、考えたんですけど、その30歳、その先生が僕が教わってた先生が28だった頃、から比べると、まあ、先生に比べてまだ幼いっていう言い方がちょっとあれですけど。どうした
いやいやいやいやいやいやいや、そうなの、多分俺も幼かったんですよ。
まあ教卓、に乗ったりとか。
教卓には乗ってないよ、教壇に立ってたの。
あ、教壇に立つ。
教卓ってあの先生を教える机の上に乗っちゃうからね。
あれ別の先生だ。
そう、ごめんなさい。あ、俺教卓に乗ってましたよね。
ありましたよ。
あ、ごめんなさい。俺あの実際に先生が教える机の上に乗ったことありましたよね。今はやってないですよ。今はもうやってないですよ。あ、どうぞ続けてください。
はい、
はい、
なんかそうですね、その頃の先生の姿から比べると、まだ子供なのかなとか。
へ、
あの頃結婚されてましたもんね。
あの頃結婚して子供いたかな。
ですよね、
いた。あ、その頃に比べると広和は幼いなって思ってるんですか。
思いますね。でもまあガキだな。
いやでもね、俺なんかね、だから結局広和とは10歳以上差があって、俺今40なんですけど、
はい、
なんかその頃の自分を思い出すと、なんかあの学校に焼き芋屋とか呼んじゃったりとか、なんか結構あのアホなことやってたんですよね。
でも今までそれまでの先生がやらなかったことをやってたからいいんじゃないですか。
いやでも多分今誰かその若い先生がなんか学校に焼き芋屋とか呼んだら多分怒るんだろうなって思います。
それはほら立場が変わったから。
そうなのかな。だからね、多分ね、広和も自分で幼いなって思ってるけど、実際はもうだって今日喋ってて思ったんですけど、なんか大人だなと思いましたよ。だってもう喋り方がもう違いますもん。
いやいやいや、
なんかあのね、なんか僕ぶっちゃけあの広和が大学の頃とかさ、よくなんか電話で喋ってたりしてたじゃないですか。
ありましたね。
でなんか結構逐一いろいろね、あのお話伺ったりとかしてて、でなんかあの頃の感じともう違うから、もうなんか立派になったなって思いますけど。
いやいやいや、なんかもう怒られてばっかり。
え、何、仕事で、
まあ、怒られますよやっぱり。
あのお客様とかに
もありますし、仲もそうだし、
でもやっぱりさ、相手がさ、企業っていうか会社の方だとさ、やっぱり厳しいでしょうよね、あの見積もりとかそういうお金のこととかもね。
もちろんそれもかかってくるし、
うん、
が入れてる商品に対して、こうだろうああだろうとかっていうのもあったりとか、製品の中にこう何らかの原因でこうクレームになったりする商品もあるんですよ。でクレームが起きると、結局お客さんはまたその先のお客さんから怒られますよね。
あ、その実際のその購入する方からとかですか。
購入するのは基本的に修理工場。
あ、じゃあまたそこも会社なんですね。
そうです、そうです。
はあ、はあははあ。
なので、結局そのツケが回ってくるっていうか、じゃあ悪いの誰なのっていう、 お前らが売ってるんだからお前らがなんとかしろよっていう。
じゃあでも結構謝ることも多いんですか？
ありますよ。お客さんの先へ謝りに行ったこともありますし。
ああそうなんだ。じゃあちょっと辛い時もあるんですね。
あ、ありますね。
営
業なんで数字に追われたりとか。
あ、なるほど。ノルマとか目標とか。
そうですね。
でもなんかひろかずってなんかそういうのクリアしちゃいそうですよね。
できないですよ。
あ、なかなか大変なんだ。
そうですね。今なんだろうな、営業所にセールスが4人いて、
うん、
一番目標が僕大きいんですけど、
お、
でもまあ業界的なこう味方盛りになってる部分もあって、
うんうんうんうん、
なかなかクリアできなかったりとか、
うん、ちなみに今年間でいくらぐらいのその金額の取引してるんですか？
うちの営業所だけ単体で年間の8億ぐらい。
そしてそのうちのひろかずさんの目標金額っていうのも何千万ってことですか？じゃあ
月2000。
え？
あ、でも結局ほら、なんですかね、売るもの、どうなんだろうな。うちの業界ってすごく特殊で、
うん、
車の部品だったり用品売ってるんで、
うん、
本当に一個ちっちゃいゴムパーツが100円っていうのとかから、
うん、
あとはガソリンスタンド行かれますよね、
はい、
ガソリンスタンドに、はい、洗車機あるじゃないですか。
え、何？
洗車機。
あ、あります。
あの車入れて勝手に洗ってくれるやつ、うんうん、あれを売ったりとか。
え、洗車機自体を売ってるってこと？
そうです、そうです。
あれ
1台5、600するんですよ。
あ、そんなにするの？
もちろん年間何台もあったりとかしないですよ。
たまにそういうのもあるんだ。
あったりします。
へ
え。何でも嫌なんです。
あ、商社だからね。
まあそうですね、かっこよく言えばそうです。
あの、なんか何でも、僕ね、友達もね、商社に勤めてて、なんか何でも売るって言ってた。
あ、多分一般的な商社っていうと、
うん、
こそいろんな海外からいろんなもの輸入して、
うん、
何でもやりますよ、だけど、
うん、
うちはもう本当に車に関するものだけ。
へー。
なんで範囲は狭いですよね。
いや、だけどさ、なんかその1個100円のものから洗車機まで幅広いよね、車っていう部分で言うとね。
まあそうですね。
へえ。じゃあだいぶ詳しくなりましたね、商品知識も。
そうですね。あとそもそも今この会社に入ろうと思ったきっかけっていうのが、
うん、
そういうもっと車のことを知りたいとか、
うん、
あのもっとなんだろう、もっと知りたいっていうのがあって、
うん、
今の会社に入ったんですよ。
なるほどね。
会社に入れば、まあ、部品も全てですよね、
うん、
例えばサスペンションとか、
うん
うん、エンジンの部品あれだったりこれだったりとか、
うんうんうん、
とかいろんなものが知れるんですよ、
うん、
で車の環境が変わ、取り巻く環境が変わっていくのに、
うん、
追従で僕たちの会社も変わっていくので。
ああ、なるほどね。
メーカーに入っちゃうと、例えばじゃあこの部品を作りましょうって、
うん、
そればっかりしかやらないんで、
うんうん、
もちろんそれがすごくいいことだし、
うん、
素晴らしいことだと思うけど、
うん、
なんか知りたい欲求は満たされないんですね。
なるほどね。そしたらば、この7年間の間に主に売っているものとか一番売れているものみたいなのも変化があるんですね。
変わりますよ。同じ、なんだろう、例えばブレーキパッドってありますよね、
はい、
ブレーキパッド売れ筋の商品って車がどんどんどんどん移り変わるんで、
うん、
売れ筋の商品も変わるんですよ、同じブレーキパッドの中でも。
へえ。ひろかずさんが一番その日頃扱ってるやつでよく出るなっていう商品って何なんですか？
よく出るなっていう商品、
ワイパーですか？
あ、ワイパーも出ますよ。ワイパーも出るし、
うん、
それこそエンジンオイル、金額でエンジンオイルがすごく出るので、
うん、
まあ、あの一般的にほら、カー用品店で見るのは、1リットル、3リットル、4リットルっていうサイズなんですけど、
うんうん、
僕らが扱うのは20リットルから上。
ほう。
20リットルのペール缶と呼ばれるものと、
うん、
200リットルのドラム。
はあ。
を売ったりするので。
じゃあ、つまり、もうほとんどその、自動車関連のお店に対して売るようなものなんですね。
そうですね。
はい、あ。すいません。なんか、いろいろちょっと詳しいお話を聞かせていただいたんですけれども、ちょっと後半になりまして、本題のですね、ダイエットの話なんですけど。
ダイエットの話ですか？
はい。今ですね、この10キロ余りも減量してきたっていうことで、これすごいなと思って、俺ちょっと見習おうと思ってるんですよ。はい、今、カズトシを教えてた頃、俺体重が56キロぐらいだったんですよ。それがですね、今、今日測った63キロなんですよ。
増えてますね。
はい。だから、ちょっと今日スポーツジムとか行ってきたんですけど、ひろかずは何をやって痩せたんですか？
何をやって痩せた？
はい。
基本的に、
はい。
僕、仕事終わるのは結構遅かったりするので、
はい、はい。
夜9時から、
はい。
ジムですけど、
はいジムに行ってんの？
はい。
ほう。
じゃないと、お金払わないと、
うん、
多分やる気にならないですよ。
ああ。
多分もっとできる人間だったら、
はい、
もっと早く痩せに行ってるはずなんです
ね。なるほど。
で、うん、例えば、信濃川沿いをランニングするとか。
あ、新潟だけに信濃川沿い。
そうそうそう。
が、
家で筋トレするとか。
うん
でも今までそれをやってこなかったから痩せなかったんですよ。
うんうんうん、
そうなったら、もうお金、月謝を払って、
うん、
自分が行かざるを得ない状況を作ろうと思って。
もったいないから行かなきゃみたいなね。
そうそうそう。
ちなみにいくらですか？
月5000円ぐらいですよ。
あ、結構安いじゃないですか。
うん。
へ
ぇー。夜9時から12時まで。
それで何やってんの？
行って、
うん、
ストレッチして。
ストレッチ？うん。
ストレッチ。
うん。
しないですか？
しない。俺いきなりランニングマシーンで走り出すんだよ。
よくないやつ。
よくないやつ。で、ストレッチして。
ストレッチして、
うん、
で、30分マシン使って筋トレして。
筋トレ？
うん。
何やってんの？
何やってるのって言われると、
機械のやつがあんの？
そうです、マシンがあって、
うん。
足、なんかスクワットみたいな状態を作る、レッグプレスとか、
うんうんうんうん、
そういうのをやるんですけど。
え、それ結構負荷強めてんの？
自分のできる範囲で。
え、じゃあ、15キロぐらい？
わかんない。レッグプレスは、
うん。
90キロとか。
は？それはマッチョに向かってますよね。
あ、じゃないんですよ。
え？
なんで、僕もそれ、最初聞いたとき、あれ？と思ったんですけど、
うん、
走る前に筋トレすると、より脂肪が燃焼しやすいそうなんですね。
え、それ俺聞いてる説明と逆なんだけど、あ、そうなんだ。
まあ、なんか、いや、痩せるのが目的で入ったので、
うん、
入った時に聞いたんですね。どういったら方法を取れば効率よく痩せられますかって聞いたら、うんうん、じゃあできる時間の中でまずそれをしましょう、
うん、
でそれから有酸素運動をしましょうよ、
うんうんうん、
っていう、うん、流れを取りましょうっていうことだったんで、
うん、
まず30分筋トレして、
うん、
それから有酸素運動、まあランですよね。
それ何分やってんの？
え、40分っす。
あ、同じ。スピードはどのくらいですか？
ん？
スピード。
スピードは、だいたい、時速で 8.5 キロぐらい。
あ、同じ。
あの手ですか？
同じ。あの、8.5 キロで40分走ってんの。
ああ、なんか、それぐらいが一番痩せるよっていう。
そうそう。で、傾斜は？
傾斜は、かけるときででも 1% とかでしょ。
あ、そんなもんなの？
そうです、そうです。
俺、2.0。
ああ、すごいですね。
あ、1.5 かな？なんかね、2.0 にすると足痛くなっちゃうからね。
ああ。で、結局それで、例えば次の日疲れが残ると、うん、良くないなと思って、
うん、
うん。今はもう、だいぶ痩せてきたんで、あとはまあ、ゆっくり。
うん。
体型の維持と、あとまあ少し痩せられたりなぐらいで、
うん、なるほど。なんかさ、俺やってんのさ、最初にランニングマシーンやってから筋トレやってたんだけど、なんか広風の逆なんだね。
そうですね、僕もその方がいいのかなと思ったんですけど。
そんな、どのくらいで効果出たの？
どのくらいですかね、1年ぐらいは続けたのかな。
やったんだ。じゃあもう健康診断とか全然引っかからない感じなんですね。
わかんないです。
あれですか、尿酸値とか大丈夫なんですか？
あ、まだだって28ですから。
あ、すいません、失礼しました。なんか、いつもさ、この間もさ、なんかインスタグラム見たらさ、10月15日にさ、コンバインの写真載っててさ、稲刈りやってますみたいなさ、
あ、
来てんじゃんみたいな。近々お願いしますよ。
あ、ぜひぜひぜひ。
だってもうさ、ひろかずとさ、食べたのさ、あれですよ、藤代の、
はい、
花屋与兵衛ですよ。
え？
覚えてないですよ。で、しかもさ、夏でさ、俺と同じサンダル履いてたんだよ、白い。
あれですか？
で、真似すんなよ、みたいな。
ビルケンのやつですか？
そうそうそう。
あ、
で、最後に、お茶をしたのはスタバです。
スタバは覚えてます。
スタバでなんか車の話をずっとこう伺ってましたけど。
あれですね、つくばの。
そうですよ、そこでなんか飲んだのが最後ね。俺なんか結婚式で迎えに来てとか言ったんですよね。
あ、
で、しかも、そうそうそうそう。そんで、なんか、で、結局奥さん来ましたみたいなね。
うん。
そうそうそう、ちょっと懐かしいなと思って。なんで、ちょっとさ、機会がありましたらぜひね、
機会を作りましょう。
なんかそう。だからこっち帰ってくることあったら教えてくださいね。
あ、ぜひぜひ。
行きますので。
多分、もう年末とかになっちゃうと思うんで。
はい、全然いいですよ。
ちょっと予定組んで。
はい、よろしくお願いします。なんか今日、ダイエットの話っていうことで、お願いしたんですけど、なんか、ちょっと違う話になりますけど、楽しかったです。ね、なんか久々で、なんかあれでしたよね、高校時代から大学時代まで、なんか、超しょっちゅう連絡取ってましたけど、なんか、社会人になってからなんかね、連絡あんまり取れなくなっちゃってね。
でも先生が活躍してるのはインスタとかフェイスブックとかそういうの見てるので。
そんなこと、なんかさっきさ、なんかこの年でアクティブですねとか来ましたけど、もうあの頃に比べるとね、なんかもう地味なおっさんになっちゃいましたけど、なんか変わったでしょ。
いやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや、すいません、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
あんまり聞いてないんですよね、私のポッドキャスト。
あ、いやもう、ポッドキャストっていうの久しぶりに聞いたぐらいの。
ぜひ、これを機に聞いてくださいね。後でリンクを送りますので。
あ、本当ですか？はい。ぜひぜひ。
よろしくお願いします。なんか、着てる服見てると、なんか寒そうですね。
あ、そうですよ。もう新潟寒いですもん。
ああ、そう、風邪をひかないように、ぜひ、頑張ってください。ありがとうございました。
あ、いえ。ございます。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。